僕の部屋って窓がなくて一番そのリビングっていうかなんだろう、ベランダとかから遠いところなんですよね。だから換気が悪くて、で収録の時ドア閉めるんでめっちゃ暑くて、今冷えピタ張りながら収録してます。MK です。
いやー、今日すごい雨で、めっちゃ長靴とか持ってないんで、サンダルで保育園行ったらめっちゃびしょびしょになったマークです。
最近仕事を辞めて何もやることがない菅井です。
おー急に
言うんすね。
言うんすね。なんか、今日そうっすね。ゆるふわポッドキャストに、やる気ない FM のマークさん、菅井さん、まあ、お呼びしてるんですけど。
お邪魔します。
お邪魔してます。
初手退職宣言でいいんすね。
それは、まあ、置いといてください。そのうち喋るんで。
あ、
なるほど。
はい。
じゃあまあ、あれですね。まあ、やる気ない FM リスナーの中でも、ゆるふわポッドキャストを聞いてくれてる人に先行公開みたいな。
そういうことです。
頭出しってやつですね。
はい、まあ、そうですね。なんだろうな。まあ、今回お声掛け。
どういう、
はい、
うん
う
ん。
どういう理由だったんですか？なんか全然後から誘われてから。
ああ、
きっかけ？
うん、まあなんか、僕もいろいろあるんですけど 菅井さんと DM してて、うん、まあその、
はいはい、
菅井さん仕事を辞められるんで、
うん、
まあ暇なので雑談でもしましょうっていう話になって。
なるほど。
そうそうそう。
で、まあ、ポッドキャスター同士が雑談するって言ったら、まあ収録しない手はないよなって
。なるほどね。
まあ、今日に至るっていう感じですね。
なるほど、なるほど。
っていうのと、あと前々から思ってたんですけど、こう、なんだろうな。自分から声かけておいてちょっとあれかもしれないですけど、もっとこう、気軽にゲスト会やりたいな、みたいな。
ああ、わかる。
じゃあちょうどいいし、お誘いさせていただきましたっていう感じですね。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。確かにね、気軽にできます
ね。
なんか、結構、まあ僕らゆるふわも、やる気ない FM も、あれじゃないですか。その、こう、誤解を恐れずに言うと、あんま準備いらないじゃないですか。
うん。
まあそうね、深掘りとか読めたらいいんや。はい、もう何もできねえみたいな。
論文読んでとかじゃないと思うんで。
うん、
そうですね。
結構気軽にやりやすいかなっていう。
準備いらないっていうか、もう最近準備全くしてないですよね。
いや、僕らもそうですね。
あ、やっぱそうなんですね。
え、トレロとかは？
トレロ形骸化してますもん、ね。ボードあるんですけど、はい、誰もネタ書き込まなくて。
いや、
先週ぐらいにさすがにちょっと最近のクオリティやばいなって思いましたね。慌ててちょっともう一回書き始めてみるか、みたいな感じで。
お、
復活させようとしてるんですけど、もうなかなか周りが乗ってこなくて、なんか空回りしてるみたいな。
いやいや。やっぱ、ね、年末地味に忙しいっていうか。
ああ、そうっすね。
うん。そうなんですよ。
いや、僕らも、あれですね。集合して、みんなで。で、そっから今日何話すよ、みたいな。
うん。
感じですね。で、
そうっすね。うん。
スラックにあれなんですよ。なんだろう。その RSS とか流せるじゃないですか。最新ニュースみたいなの。
はい。
で、それを見て、こう、話の種にとか思ってんだけど、もう1ミリも役に立ってないですね。
なるほどね。僕らもスラックあるんですけど、
うん、
なんかタイムリーに話したいこととか興味あることそこに投げちゃって、なんか収録の時もどうでもよくなってるんですよ。もういいか、みたいな。
まあ確かに。
あ、
うん、
あ、でもそれはそれでちょっと、羨ましい感じはありますね。あれ、なんだっけな。ファンクラブ向けのスラックと同じスラックの話。
ああ、そうです。そっちですね。そう。
結構、ファンクラブ、やる気ない FM ファンクラブのスラックって盛り上がってるじゃないですか。
盛り上がった。
そこは盛り上がってますか、ま
あ、限定的なエピソードか。 お金と土地の話とか。
そうですね。最近ほんと不動産と家電の話しかしてない。
偏ってますけどね。
この間、それこそあれですね。フラット35、フラット35っていうんですかね。
そうですね。
フラット35の35ってどういう意味なのかを教えてもらいましたね、この間。
まあそうだよね。あんまし、知らないですよね。
いや、わかんないですよね。
うん。
いや、なんか、金利が 3.5% で固定っていう意味だと思ってました。
ああ、なるほどね。
そしたら、金利自体は変わるんだけど、契約した時の金利が最大35年間一緒だよ、みたいな。
うん。
うん。
いや、勉強になる、いいファンクラブでした。
まさかそんなところで役に立つわ。
確かに。
まあ、そんなわけなので、めっちゃ、こう、ぜひにお話ししたいテーマがあって、お聞きしたいテーマがあって、お呼びしましたっていう感じでも、まあ、ないっちゃないんですけど。なんだろうな。
うん。
じゃあ、家話言ってもいいですか？
お。
お。
いいですよ。
なんか、まあ僕、今年で25で、で、先日、まあ結婚したんですけど。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。で、なんかそこって急になんか、あ、なんか、もうちょい、ちゃんとしなきゃな、みたいな気持ちになって、あ、なんか5年ぐらいしたら、家買わなきゃな、みたいな。
買わなきゃ
すごいね。めっちゃ、ステレオタイプというか昭和な感じ。一国一城のアルチ的な。
っていう気持ちが急に芽生えてきて。
はい。
すごいね。
でも家ってあれじゃないですか。買おうっつって買う感じじゃないじゃないですか。だから、じゃあ30歳ぐらいに家買いてえなって思った時に。今からやるべきことってなんだろうな、みたいなのがあって。
ああ、なるほど。
まあ、その、親によく言われてたのは、クレジットカードとか携帯代は絶対延滞するなっていう。
ああ。
はいはいはい。
ことと、あとは、ちゃんと長く勤めろっていうことなんですけど。
ああ、まあそうですね。だから属性をなるべく高めとくっていうか、下げないってことですよね。はい、まあ、ローン組むからっていう。
それ以外になんか、できることってあるのかなっていうのを、あれですね。やっぱり先輩、家持ち勢のお二人に。
いや正確に言うと、マークさんは今家が完成しようとしてるぜ。
完成しようとしてるぜ。
そうっす。
え、完成したら、そっからお金を払い始めるっていう感じなんですか？もうお金は払って。
完成して引き渡してから。
そうっすね。引き渡しが終わったら、そっからローン
が始まる。そっからそうっすね。ローン地獄が始まるっていう。
そうそうそう。
でも、ローンの審査は通って、こんぐらいちゃんと銀行から借りる当てがあるよってなってから、工事始めるんですよね。
そうですね。なんか、その、銀行でローン、うん、まあ、セットなんですよね。その、不動産買うときと、ローンは。
はい。
まあ、なんか、営業さんが、不動産の営業さんが、まあ、年収とかいろいろ聞いて、まあ、じゃあこれぐらいだったら借りれそうみたいな。今の金利だったら、この物件でみたいな、そんな感じですよね。
まあなんか仮審査っていうのは先にあって、
はい、
まあそれが通ってればまあ本審査は大体通るんで、
うんうん、
そう、まあお金もそうですけど、なんかそもそも多分僕もマークさんもそうだと思うんですけど、この年齢になったら家買おうっていう感じで買ってないと思うんですよね。
おお、そうなんですね。
あれ、わかんない。俺はそうだったんですけど、
あ、っていうかなんか家買うって今のスペースじゃ足りないってことなんですよ。
そうそうそう。
つまり、子供ができた、
そうっすね。
家族構成が変わったら、なんかそう、デデマンなんですよね。
うん、とかね。やっぱ、あと子供が生まれて、その、だいたいこのぐらいまでに決めとかないと、なんか、学区とかいろいろあるんで。
はいはいはいはい。
まあそういう、割と、なんていうんですかね、自分たちの、ライフ、イベントっていうか、まあそういう状況に合わせて買う、みたいな、のが多いのかなって感じは。しますね。うちもそうだったんで、やっぱ子供できて、まあ、狭くなったからっていうよりかは、うちはやっぱそろそろちょっと子供の進学とか考えると、ちょっと引っ越しとくかみたいな。
なるほどね。
感じで、はい、買いましたっていう。
じゃあ今住んでる自治体の、その、学校に通わせたいっていう感じで選んだんですか？住む場所。
ああ、僕の場合はなんか、ここに通わせたいっ っていうよりかは、その前住んでた家がめっちゃ小学校から遠かったんですよ。
ああ。
歩いたら多分20分ぐらいかかりそうなとこだったんで、ちょっとここはさすがに厳しいなと思って、引っ越しを考え始めたみたいな感じでしたね。
で、そこで、次の賃貸じゃなくて、まあ家を、あれ建てたんでしたっけ？買ったんでしたっけ？
家建てましたね。土地から買って。
それで、じゃあ、建てようってなったのは。
うん。これはですね、僕の家の状況が結構特殊っていうか、猫を、当時は5匹飼ってて、ね、
はいはい、
猫5匹飼える賃貸ってないんですよ。
なさそうですね。
多分。で、まあ、マンションって選択肢もちょっと難しくて、だいたい多頭飼いってできても2匹までとかそういう縛りがあるんで、マンション、
そんな縛りあるんですよ。
うん、マンションも選択肢いなくて、で、そうなるとやっぱ戸建てしかないんですよね。
あ、その、賃貸じゃなくて、買う、マンションでも、
もう買うしかない。うん、マンションでもそうなんです。
え、だいたい多分猫の制限あるんですか？
はい、多分、そういうとこは多いと思いますね。2匹まで。
あ、買えば内側は好き勝手やっていいってわけじゃないんですね。
いや、それがですね、結構管理組合とかのそういうルールで決まってることが多いみたいですね。そう。なので、買いましたっていう感じですね、僕は。
じゃあ、確かに。結構、特殊っちゃ特殊ですね。
そうですね。マークさんは、どうでした？
うちは、だから、まあ、やっぱ子供っすよね。子供が生まれて、うん、まあ、そろそろ、っていう感じで、まあ、ローンがマックス35だから、今の年齢で、借りないと、もう借りられないな、みたいな、
うんうん。
買うタイミングがそれしかないな、みたいな感じで、まあ、逆算でいったって感じですね。だからこの年になったら家を持とうとかっていうのはなくて、タイムリミットが来て、選択肢を迫られて、買ったみたいな。
お
ー。
その、この年で買いたいっていうのは特になかった。とはいえ、
なかったですね。
買いたいっていうのはあったんですね。
買いたいっていうのはありましたね。確かに。
うん。
なんかなんとなく。でも買うなら、
うん、
マンションじゃなく戸建てがいいかなとか。
へえ、はい。それはなんでですか？
マンションめっちゃ高くないですか？
あ、それはありますね。
てか、マンションマジ、あれ投資じゃないですか。
いや。
投資先に住むみたいな。
今、本当なんか、新築とか誰が買うんだっていうぐらい高いっすよね。
やばいっすよね。
うん。
だから中古しかないってなると、
うん、
中古かーってなると、まあ、超意味ないなと思って、意味ないなっていうか、あんまりテンション上がらないなみたいな感じで、っていう感じで戸建てにして、
戸建て。
うん。そう、だから一生賃貸の方がいい派もあるじゃないですか。
あります、ね、ホリエモンと
か。ありますね。
はい。
だから、別に、まあ、永遠のテーマだと思うんですけどね。
はい。
賃貸 VS 持ち家は。
そうですね。
完全にライフスタイルとか、自分の、あれですね、価値観だから、
うん。なるほど。
とか思いますけどね。
なんか、なんだろうな。まあ家欲しいなーって思ったのは、
うん。
まあまず、なんだろうな。結構僕実家が、その、北海道の持ち家の戸建てで、
うん。
なんか好き勝手やってたんですよ。
好き勝手。
はい。爆音で深夜に音楽流したりとか。
うん。
うん、何やってたかな。まあ、夜ずっと歌ってたりとか。で、なんかでも、そうっすね。結構僕の奥さん、まあ僕もそうだし、僕の奥さんも結構やかましい人で。奥さんの方がめちゃくちゃやかましくて。なんか不安なんですよ、僕は。いや、なんか、近所から苦情来たら嫌だな、みたいな。
なるほど。
でそんな大き
い。いや、なんか、前測ったんですよ、その、
デジ、監督デジベルみたいな。
そうですね。奥さんが高専の友達と、まあ、その奥さんも高専の後輩なんですけど、高専の友達となんかゲームしてるときに、いや、マジでこいつうるせえなと思って、あのアップルウォッチの騒音計を近づけたら、なんか、長時間この環境にさらされると、聴力を損なります、みたいな。
やばい。そんなにすごい。
それはすごいですね。
もう、本当にそのゲーム負けて、あーとか言ってるときは、100とか言ってました、
ね。
まあ、どこまで、当てになるかもわかんないですけど、まあ、まあ、うるさいですと。
うんうんうん、
はいはい。
で、僕も言うの嫌なんですよ、やっぱり。
なるほど。
そういうの。で、 あと結構ドスドス歩くタイプだし。
うん、
なんか愚痴みたいになってますけど。
なるほど。まあでもそういう音周りの不安があ
って、はい、なるほどね、ま
あ、マンションよりは戸建ての方がいいんじゃないかって。
そうですね。まあ、その、マンション、同じマンションでもなんか賃貸よりも、その買う前提の分譲のマンションの方が、防音強かったりするっていうのはあると思うんで。
うん。
なんか、好き勝手やりたいなと思って、まあ、自分で買いたいなみたいな。
なるほどね。
のを思うようになりましたね。まあでも、確かに、なんだろうな。なんか、順番が違う感じもしますね。子供も別に直近でどうのこうのっていう感じではないし。
うん。
その、子供どこでも学校に通わせたいとかもないんで、なんか、ふわふわしてるかもしれないですね。その、家建てたい欲求、家買いたい欲求が。
多分だからその音問題でやって、
うん、
まあだからそれで買うんだとしたら本当なんか売る前提で、
そうですね。
で 1L みたいなとこで、
うん、
ああ、
だから売りやすいマンションを買うっていう。うん、
で綺麗に過ごして、まああとは売ってまた新しいなんかでかいとこ買うみたいなのあるかもしれないですね。
そうですね。まあ、ただだからこの5年の間でなんかまたもしかしたら家族が増えるとかも。
そうですね。
あるかもわからないんで。まあそう、それ次第ってとこもありますよね。
まあ、難しい。
なんだろうな。この話は広げるのはもしかしたら難しかったかもしれないですね。
でもね、やっておいた方がいいことですよね。
はい。
買うときに。
確かに。
これはちょっと言っておきたいことがあってですね。まずですね、決断力を高めておくってことですね。
決断力。
うん。やっぱね、その、なかなか、もう多分一生に一度ぐらいのでかい買い物なんで。
そうですね。
うん。決断力問われるんですよね。
はい。
最後勢いだったりするんで。なんかそういう重要な意思決定をこうする。することに慣れておいたらいいかもしれないです。
確かに。
その、どの辺の決断ですか？そもそも、こう、買うかどうかっていうところ、
うん。そうですね。結局買うかどうかとか。
ああ。
マークさんとかめちゃめちゃ長期間探してたじゃないですか。
まあ、うだうだやってましたね。
そうそうそう。だから、あんまうだうだやってるのが、まあいいのかどうかわかんないけど、まあ早い方がいいかなって思う。そういう意味では決断力を高める。みたいな。どう？マークさん。
なんかやっぱ、それ言われて思い出したのが、やっぱ結婚式、あるじゃないですか。うん、結婚式で一回、はい、その、揉めるんすよ。で、大抵。
あ、夫婦間で。
そうそうそう、うん。めっちゃ、共同作業じゃないですか、結婚式とか。
はい。
だからめっちゃ揉めるんすよ。だから、これどうするとか、あれどうするとか。
わかる。
で、そこで、まあ、結婚式で、まあ、決断力とか、価値観のすり合わせは、まあ、ある程度できてたかなと思ったんですけど、
はい、
家を買うとまた別の価値観が投入されるんで
、
また揉めるんですよ。
はい、
まあ、だから、ね、なんかね、話しとくっていうのはありなのかもしれない。
確かに、事前にね。
そうそう。お互いの、実はこういうとこ住みたかったんだよねとか、こういうとこ大事にしてたんだよねとか。
ああ、それめっちゃいいアドバイスですね。
ああ、めっちゃいいですね、
うん。
で、今で言うと、なんかカーテンの色とかどうするみたいな。
ああ、
言われるんですけど、いや、俺的にはもう、うん、いや、どうでもよくねみたいな。
いやいや、それはどうでもよくねって言っちゃダメです。
いや、思うんだけど、よくたまに映画のシーンで、なんかあるじゃないですか、電話、奥さんから電話かかってきて、カーペットの色どうするみたいな。
うん、
で夫が、なんか、塩対応するみたいな。よくシーン見てたから、あ、まさにあの状況になってて。
なるほどね。
いや、だからそういうね、お互い大事と思うとこ違うから。
確かに。
なんかそういうのを理解するっていう意味で、なんか、まあ、家を買うとかっていうネタで話し合うの、重要なのかもしれない。
事前にね。
うん。その時になって急にやるよりは。
確かに。
だからまだ時間あるから、それは結構やった方がいいかもわかんないですね。
結構言われてみればやってますね。それこそカーテンも、
うん、
まあその最初僕が東京で一人暮らししてて、まあ奥さんはまだ北海道にいて、で北海道から東京ってかこっちに来るっていうタイミングで、その僕が先に今の家に引っ越してきて、その後に来たっていう感じなので、
うん、
家具とかカーテンとか僕の一人暮らし時代の家から持ってきてたんですけど。僕全然気にしてなかったから、なんか真っ黒のカーテンだったんですよ。
斬新だね。
もうずっと文句言われてて、あ、部屋が暗いみたいな。
暗室みたいな。
で、いや、これ、燃えにくいカーテンだから、つって。
あ、なるほど。機能性重視
って。そうなんです。
なるほど。
そうなんですよね。
で、僕は機能性を重視して、いますと。で、
うん、
奥さんは見た目を重視していますと。で、そこは結構、なんだろうな。喧嘩になりましたね。一緒に住み始めた頃とか。
いい話ですね。
もう、ニトリでずっと喧嘩してましたね。
そうなんですよね。
はい。まあでも結構そういうの繰り返しですよね。
いや、繰り返しですね。
めっちゃ多います。多いですよ。
うん。でもやっぱ最終的にはやっぱ、奥さんファーストで行くのが正解だと思って。
そうですね。
出るんですよね。僕は。
うん。
でも、議論の末、奥さん側に倒れましたっていう風にしないと。
そうです、そうです。そうです。
なんか最初から、うん、あ、じゃあ、いいよ、あなたの好きなような感じでっていうと、それはそれで、
はい、
良くないじゃないですか。
はい、わかります。その、だから、演出が大事ですね。議論を尽くして尽くして、奥さんに決めていただくっていうのは、やっぱ、円満の秘訣ですよ。
そうなんですよね。向こうは一緒に決めた感を出し、
はい。
ね。求めてるんですけど。でも結論ありきなとこあるから。どう落としどころを持っていくかって。
腕の見せどこっすね。
まあ5年あればね。ね揉め事をめんどくさがなければいけそう。
そうですね。
あとはだから、あれっすかね。変わりますけど。貯金？
はい。
頭金ね。
頭金を用意しておくっていう。
あ、そうですよね。
ことですかね。
なんか。あれですよね、その、なんだろう。まあ、家がじゃあ3000万だったとしたら、先に300万ぐらい払ってください。残りの2700万が、その35年ローンになります、みたいな、そういうことですよね。
うん。そうっすね。
うん。だから、300万は用意しとかなきゃいけないっていう。
うん。
まあ、頭金なしでも最近は買ってる人もいますけど
ね。いけますけどね。ただ、僕が組んだフラット35とかだと、やっぱり頭金用意してると金利が下がるとか、まあ他のローンも多分あると思うんですけど、そういうのって。
はい。
まああと、圧倒的に選択できる物件数が増えますよね。うん、まあ値段上げれるから。
お
ー。そうですね。貯金はあるに越したことはないですね。
この話したかわかんないですけど、不動産に言われたのは、
はい、
なんか3つの軸があるって、
うん、
これ言いましたっけ？
聞いてない、多分。
間取りと予算とエリアで、うん、この三つをなんか重要らしくて、
うん、
全部が揃うやつってめっちゃないんですよね、はい。自分たちの予算が、あ、これぐらいで、エリアがここで、間取りがこれっていうのはなんか全部揃うとめっちゃ、てかまあ、予算を削ろうとするとエリアを削、なんか変えるかみたいな、
うん、
とかその三つは重要みたいなこと言ってましたけど。そのためにまあ頭金はも、あれあればね、選択肢は広がるし、
うんうんうん、
最悪ね、頭金は残して妥協できるんだったら、まあいいエリアがあるんだったらそっちでもできるしみたいなことありますよね。
エリアはなんか自分で探したんですか？それともなんか教えてもらったとかですか？
あ、エリア探し、そうっすよね。土地勘ないと、どのエリアがどんな感じかって分かんないですもんね。
うん、
そうっすね。僕、一人暮らし始めた時はもう、今の家に住んだ時も、その不動産屋さんに言われるまでそういう地名があるってこと知りませんでした。おぎくぼも、青葉台も。
そうっすよね。だから、俺も、そんな感じで、この街いいかなみたいな。で、不動産屋行って、教えてもらうみたいな感じですね。そのなんかね、大体の漠然としたイメージはあったんですけど、その細かいエリアの、
うん、
はい、
ところの情報って、ね、不動産屋が一番持ってるから。
まあそうですね。
はい。まあ漠然とっていうのは都道府県レベルとかですか？
いやなんかその区単位で。
区とか駅単位では知ってるけどみたいな。
ああ。
まあ練馬だったらまだちょっと奥だけど。
うん、
公園いっぱいあって、みたいな。
あ、
例えばじゃあ、上野とかだったら、まあ、上野とかまあ、そちら辺、東だったら、
うん、
まあ、ちょっとゴミゴミしてるけど、まあなんか下町の雰囲気があるみたいな。
はい。
ざっくりとしたイメージはあったけど、その、細かい、いざ自分が住むっていうエリア単位に落とし込むと全然情報わかんないから。
確かに。
うん。 本当引っ越しして住んでみないと土地勘ってあんま持てないから
ね。そうですね。じゃあそこはなんか賃貸探すのと同じような感じなんですね。職場がここにあって、職場までドアツードアで何分以内がいいからとかっていうと、なんかずらっと出てくるみたいな。
うん、そうですね。まあだからあとはそう、子供関係で。
うん。
ここの地域の学歴とか、はい、か小学校の感じとか、
はい。
を見るみたいな。まあ文教めっちゃ頭いいみたいな。とか
。はい。
見る感じ。パラメーターとして入ってくるって感じですよね。
うん、
公立の学校の話ですか？
公立、そうですね。小学校とか。まあ、私立前提だったらね、まあ、
うん、
あんま気にしないでいいのかもしれないけど。
まあ、それでもやっぱ通いやすい場所とかありますからね。
まあ、確かにそうですね、う
ん。だからその5年間でまずいろんな場所に住むっていうのもあるかもしれない。
ああ、
そうですね。確かに。次買うでもいいかなとか思ってたんですけど。それはなんかリスキーな気もしますね。
まあでもね、何が正解か分かんないから。
分かんないですね。
ぶっちゃけ、まあ、決断力か。
うん。
決断力。
確かに。いや
なんで5年って逆に。
ああ、確かに。
なんすかね。30になるしなみたいな。え、あと、なんかあんまよく分かってないんですけど、まあ最長35年じゃないですか。
はい。
はいはい。
そしたら、30歳で借りても65まで、返す。35で借りたら70。
そうですね。
まあ僕がそういう年になる頃には、定年70が当たり前になるか、そもそも死ぬまで働くのが当たり前かとかわかんないですけど、なんとなく知ってる情報的には、まあ65までに返し終わった方がいいのかな、みたいな。こうぼんやりとしたものがあって、30ももしかしたら適当かもしれないですね。
いやーでもやっぱ、ローン組むなら早い方いいですよ。
でも早いうちに、だから家族税とかなんてそういう構成できずに買えるのかなっていうのは、なんか漠然と思ってるんですよね。わかんなくないですか、子供が。
確かに。
わかんないですね。
いや、だからさ、岡野さん、あ、岡野さんとか言ってわかるか。やる気ない FM の岡野さんはもう、25、6でもう家持ってるから、すごいよね。
岡野さんってだ、うん、あ、ごめんなさい。岡野さんってだって僕の2個か、そんぐらい上ぐらいですもんね。
あんま変わんないっすよね。
でも、岡野さんとかも子供できてからっすよね。
うん、そう。てか、だから、何もかもが早いですよね。
そうそうそうそう。早いですよ。
行き急いでますよね、ちょっと。
まあだから、まあ、住宅ローンって国策だから、
うん、
まあ、結局、なんかこういう風になってほしいっていう、だからホリエモン流に言うと35年の労働のための。
ああ、なるほどね。
担保で。
ああ。
働く理由みたいな。
うん。理由みたいなのに使われてんじゃないって。まあそれも一理あるから。
うん。
はい。
確かに。
なんか35年でも大抵の人は結構前、先払いしちゃってるみたいな。
繰り上げで。
うん。
うんうん、
っていうか、実際にはまあ、60前には。だって65で会社終わって、そっから自分のお金を、老後資金を貯めるってなると結構大変だから。っていう人が多いって聞いたけど。まあ実際どうなるかわかんないけど。
なんか、じゃあもう35年で返す前提で、組んで、
うん、
でも、ん？違う、35年で組んでるけど、もっと早く30年とか、25年とかで返す感じでやってるっていう。
なんか、いろいろ YouTube を見たらそんなようなこと言ってたけどね。なんかね、その、今、あの、10年間は、まあ、補助されるじゃないですか。まあ、10年、ちょっととか。
はい。
はい。住宅ローン減税。
で、それが終わったら、まあ、ちょっと多めに返してって、みたいなことは言って。で、その、まあ、退職金は自分たちのお金みたいな。
はい。
まあその他にも教育ともかかるから、みたいな。なんか言ってたけど。
そうか。子供とかそっちに合わせて。なんだろうな。その、自分と奥さん二人の都合じゃなくて、子供とかそういうのに合わせて買うっていう前提であれば、ちょっと僕も行き急ぎすぎてるかもしれないですね。
いや、だから本当なんか損得考えんなだって、考えないんだったら、
はい、
もう買っちゃって、
うん、
で、また家族増えたら売っ ってかってすれば、
うん、
まあそれ損は出るかもしれないけど、まあ別にそれはそれでね。
いやーでも本当に今高いんですよマンション本当に。
高いらしいですね。
こう、うん、今買ってなんか多分10年ぐらい前に買った方々は大体みんなもう軒並み利益出てると思うんですけど、
はい。
今もう結構上がりきってる感あるんで。
そうですよね。
みたいですね。
安易にちょっとおすすめしにくい状況になってます。
じゃあ、ちょっと5年後じゃなくて10年後にしようかな。
あ、でも結局なんか、自分たちのこう、ライフイベントに合わせてやっぱ買うから。
そうですね。
もう仕方ないんですよね。その、値段が上がった下がった、なんか下がるの待って、なんかもう40過ぎたら意味ないし。
うん、確かに。
もう結構そこは、運ゲーみたいなとこありますね。
まあ、好き勝手したいんだったら、もう、地方で安いの買っちゃうとか。
はい。
確かに。
そういうのもあれです。わかんない。
なんか、
通勤があるかわかんないですけど。
うん。
そうですね。一時期それ最初言ってたんですけど、なんか、あれですね。うちの父親に、
うん、
お前そんな、奥さん、東京に出てきたばっかりで今が一番楽しい時なのに、お前が地方に帰りたいとか、そんなこと言うなーって怒られて、確かになーと思ってそういうことを言うのやめました。
じゃあまあ5年後って。
まあそうですね、5年後とかだけど。
確かに。
そうですね。なんか地方に行くのはあんまないって感じですけど、奥さんは今は。
うん。
あ、今、まあ確かにできたばっかりだったらめっちゃ楽しいですよね。
うん。
そうですね。まあちょっとかわいそうですけどね。でも、出てきて、全然その東京で楽しむとか、あんまできない状態なんで、コロナで。
ああ、そっか、そっか。
まあそこはかわいそうだなと思いつつ、確かに今が一番楽しい時ですよね。
そうですよね。
いやでもそうですね。なんか、東京行きやすいところに、こう、行き急いで、買って、あれでもなんか、地方移住してなとかなったら、まあまあ、売ればいいっていう話かもしれないですけど、厳しいと思うんで、なんかもうちょいこう、ライフスタイルっていうかなんだろうな。そう、家族がどうなるとか、お互いどういう生活をしたいかみたいなのを決めた方がいい気もしますね。で、それ 5年で決まんない気がするな。
まあなんかタイミング来そうですけどね。決断を迫らせ。その時のために、お金を貯めとくっていうのはあるんじゃないですか、
うん、そうですね。貯金はもうしといた方がいいでしょうね。なんか。
そうですね。
っていう、
うん、
一番つまんない俺。貯金大事
すいません。
いやいやいやいや。はい。まあでも、なんすかね。いやでも決断力は鍛えなきゃなって思いましたね。僕、全然決断してないですよね。いろんなことに関して。
そうですか。結婚早いし、なんかすごい決断力あるなって思いました。
いや、結婚もすごい早い
し。まあ、詳細は、あれですね、ちょうど一昨日公開された、ゆるふわの、なんぼだ、エピソード113ですね。113で話してるんですけど、その、なんだろうな、こう、めっちゃこう、もうドキドキのプロポーズをして結婚っていう感じではなくて、ああずっと学生の時から付き合ってるね、ああ僕東京出てきて遠距離でもずっと続いたね、お、じゃあ東京出てくるね、じゃあ一緒に住もうかみたいな、そういう感じなんで、そのもうずっと結婚すると思ってて結婚したっていう感じなんですよ。
熱い話だ、
いいですね。
駆け引きみたいなのがあって、
うん、
こうなんだろう、チャレンジして結婚してくださいドキドキみたいな感じではないですよ。要するにそのなんだろうな、うまく言えないけど、だからあんま決断はしてないんですよね。
なるほどな。
まあそれで言うとこの3人全員ジモティだから。
おー、
あ、そっか、
パートナーは
地元の人ですか？
うん、僕そうですね、高校一緒だったんで奥さん。
おー、
MK さんと同じパターンですよ。
はい。
僕、こっち出てきて、向こうも出てきて。
はい。
だからそっからが長かったんで。
ああ。
だそういう意味では、早いです。
ああ、でも確かに、うん、確かに、結婚するのは決断ですね。
うん。
一緒に住むところまでは自動的に起きたんですけど。
うん、
確かに結婚、ああ、そうか。でもそれもあれですね。うん。早く親に言えよ、みたいな。あれですね。自分をしっかり持った方がいいですね。決断、頑張ります。
はい。結構盛り上がってめっちゃ話しました。
そうですね。40分ぐらい話したんで、ここで切りますか。
はーい。
はい。
じゃあ、まあ、前半は、ゆるふわポッドキャストで公開するんですが、まあ、後半は今度やる気ない FM さんの方で公開します。
ぜひぜひ。
特に前半後半で話のつながりが多分あるわけではないと思うんですけど、ぜひ聞いてみてください。はい。
はい。
じゃあ今日のゲストはマークさんと菅井さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。